はい、皆さんこんにちは。
課長。
はい、こんな感じで、別味ですね。
帰ってきたよ。
お帰り。
お腹帰ってきたよ。
お帰り。まあね、4月のマンスリーパーソナリティ、りょうやんですっていう。
ただいま。待たせたなよ。
待たせたな、いいね。なあ、そんな感じでね。なあ、アンケートをとりあえず取ってたんだけどね。
はいはい。
りょうやんって花粉症？
そう。
あ、
そうなんだよ、
ね、な感じで
今年デビューしたね。
あら、しちゃった、
しちゃった。
R1 及ばず。
R は及ばずやね。えらい目がかゆいなと思って、やばい、しょぼしょぼすると思って、で病院行って、で検査しますかって言われて、
はいはい、
お願いしますって言って、
うん、
で3日後に来てくださいって言われたんやけど、まあ、ちょっといろいろあって1週間後に行って、
うん、
で結果見たら、
うん、
杉とヒノキ
ダブル
アレルギーで出てました。
もうね、なるほどね。
そうそうそうそう。でなんか39種類ぐらいのそのアレルギー検査みたいなやって、
はいはいはい、
で食材は全くアレルギーなかったんよ、
うん、
素晴らしいですねって言われて、ありがとうございますって、うん、ただ他にとかって、
はい、
4つあったかよ。
4つ、はいはいはい。
そうで2つはもともとハウスダスト結構苦手やったき、うん、多分そうやろうなと思ったけど、ハウスダストとダニのアレルギーが花粉症と同じぐらい出ちゃって、
うん、はいはいはい。
でもう1つがブタクサって草、わかる？
ブタクサ、はいはいはい。
そうそうそう、秋の植物かね。
あるね。
そう、あれがなんかね、 2ぐらい出ちゃって、
へ
え。杉とか粉とか、杉とかは5ぐらいなんだけど、
はいはいはい、
だからちょびっとアレルギーですねみたいになって
、うん、
であと一つ、
うん、
なんやと思う、あと一つ俺アレルギーがあったかだけど、
植物系ってこと？
昆虫系。
昆虫、ダニとかじゃなくて、
ダニは言ったさっき、
ね、ハウスダストとかね、そういう、
うん、
あれやってから。
さあ何でしょう。
昆虫。
昆虫ですね。
そんなアレルギーのある昆虫がいるの？
俺もその検査結果見て、あ、これもそうなんやと思ったけど。
人生でそういうのは触ったことは？
何回も触ったことある。むしろ掴んで勇者って言われるぐらいやったけど。
掴んで勇者、なんだろう、ダンゴムシとかそんなじゃないよね。
いやいやいや、そんな勇者にならんの、掴んだところ
掴んだところで
ね。やばいよ。
昆虫、なんだろう、カブトムシとかでもなく、クワガタとか。
カブトではないね。あ、でもなんかちょっと近づいてきてはいるんじゃないか。
あ、そう。これ答え言わんけ。
答え言おうか。
うん、お願いお願い。
ガ
ガ
ガ
ガって、どういう感じ？リンプンとかにそういうのアレルギー。
とりあえずアレルギー反応がガーで出とる。
ガーで出るんや。
ガーで出とる。
は
あ、でそのマックスが6、
うんうんうん、
で次は5やけ、ほぼやね。
はは
あ、で焼けひょうダニか、うん、焼けひょうヒダニか、もう5とハウスダストも5やけ、
はいはいはいはい、
もうこの2つはぶっちぎれでとるね、この3つか。
そんな
ヒノキはまだ3やからね、
うん、
まあまあって感じながらあるけど、
まあまあまあまあ、
そうガーがびっくりしてね、俺ガーのアレルギーなの？俺結構つかみよったけど、
うん、予想外なところのアレルギー。
そうそう、ほらコンビニ時代とか、ほら、うん、よく夜勤とかやった時止まるやん。
止まるね。
そうそう、止まる気こうペッて取ってペッて外に出しよったけど、
うん、
あ、俺アレルギーなんだねと思って。
へえ、ガーアレルギー。
そう、
聞いたことなかった。
そうやお、
うん、
びっくりやお、
びっくり。
ちなみにこの中やったら、あと何やろうな、よく聞いたことあるのが、まあ、植物系で言ったら、
うん、
ヨモギとか。
はいはいはい。
ヨモギ、あとなんだろうな、よくは。カンジダ。か。で、他で言ったら、猫と犬の。猫犬。
それはなんか聞いたことあるよね。
そうそう。で、あとは、小麦、大豆、米、ごま、マグロ、鮭、サバ、エビ、カニ、ミルク、牛肉、豚肉、鶏肉、卵白。
は はいはい、
蕎麦とかピーナッツとか、あのほら29項目とかあるやん。
あるね、あの商品買った時とかに。
そうそうそうそうそうそうそう、あれ系と、あとはまあラテックスとゴキブリとか、
うん、あそれも
が調べれるやつを調べてもらってって感じだけど、
うん、アレルギー検査っていわゆる採血とかそういう感じ？
そうそうそうそう、注射で採血してって感じかな。
あ
そうそう、
へえ、そんなんもわかるんやね。
いやびっくりしたよ、
うん、
ガですかと思って、
ガ、
びっくりびっくり、
ね、何かしらのアレルギーがあるかもしれないからみんな、そうそう、みんな検査してみるのも面白そうやね。
でもこれなんかね、うん、線引きは曖昧なんやけど、花粉症かもとかって言ったらなんかその保険聞くらしいんやけど、
う
ん、
おうほうほう、
じゃなくて普通にちょっと調べたいですって言ったら、あの全額取れるらしいがよ。
やべえ、興味本位じゃやばいな
そうそう、やけもう花粉症かもしれませんって言って、目かゆいです、鼻かゆいですとかって言って行くのはありかもしれんけど、
うん、
うん、
あなるほどなるほど。
そうね、前からこういうアレルギー検査ってやってみたかったき、すんげえやと思ってやってみたけど、うん、
すげえ、
いやまさかガーとはね、
ガーってね、
びっくりだよ、
うん、うわ聞いたことなかったわそれは。
そうだよ、
うん、なるほどね。でまあちなみにそのアンケートを取ってみてね、あなたは花粉症ですかという、はいはいはい、アンケートを取ったんだけど、
友はどのくらいおる？俺の友は
これ20票来てて、
うん、
割とね、
心の友はどのくらいおる？
ね、はい 65%、
ああ心の友よ。
いいえが 35% でしたね。
ああまだじゃあ 35% の人たちは、
そうそうそう、
あれだね、 B カーの擦り切ってないわけね、うん、溢れてないわけね
そうね、まあ自分もいいえの方なんだけど、
うん、
そうなるほどね。みんな花粉症、家族全員花粉症じゃないね。
ああそうなんや、
うん、なんだろう、遺伝なんかな、わかんないけど、
耐性が強かったりするんじゃない？
うん、
うん、
なんか
過剰反応やしね、アレルギーって。
確かにね、
うん、
なんかこうどうだろう、実際いつから、いつからっていうか、家族とかはそういう花粉症の人とかもいる？
母親は花粉症やね、ずっと。
なるほどね、
うん、見てずっとやって、俺が生まれる前から花粉症ぐらいかもしれない、
うん、やっぱそういうのもあるんかな、遺伝というか、うん、なんかまあまあまあ、
そう、びっくりびっくり本当にもうめっちゃ目かいいと思って、いや花粉症っす、いや花粉症じゃないと思って、
うん、
認めたくないって思ってる
ねえ、
いやこんだけ数値できたら、あ俺花粉症やわ。
うん、
ハウスダストは昔からそうやったんやけどね、
はいはいはい、
ほこりとかだったらすぐ鼻が詰まるき、
うん、
そうそうそう、
あそうなんや、
いやがですよ、てかあのゴキブリのアレルギーの人もいるんだね。
ゴキブリアレルギーはちょっと
この項目でそうあるってことは、まあそんな人は本当に見たら死ぬろうね。
なんだろう、本当に それは本当に駆除した方がいいレベル
ねえ G が来たって本当になるよね。
本当に本当やばいね。
これラテックスとかさ、
うん、
ラテックスアレルギーの人ってさ、俺純粋に思うがやけど、う
ん、はいはい、
コンドームダメなんじゃね。
あ
ラテックスってゴムのことだ
よ
ね。え違うっけ、
ちょっと調べてみるわ。
調べてみて、あ違うんかなこれ。
ラテックスアレルギーとは
ほらの、あノンラテックスとかってあるわ。あ今度
はいはいはいはい、ラテックスアレルギー、はいはい、そういうね、なるほど、天然ゴム製品とかね、なるほどな、ゴム風船など日用品として日頃から接触する機会が非常に多い製品、ラテックス、
ははは
あ、だから、あ確かにね、ゴムアレルギーとはいう、まあ聞くね、なるほど、そういうことね、うん、ああそんな、まあまあ、一応タイトルコールをしとこうか。じゃ
あ、あ、はいはい、
盛り上がったけど。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して。
別ラジ。
はい。そんなこんなで、パーソナリティ秋広です。
ゆえんです。
はい。
またしたな。
お久しぶり。
お久しぶり。
ね、4月ですよ。ね、4月の収録なんで、ね。4
月ですか。
ね、129回でございますけどね。
うんうんうん。
まあ長く続いてるもんですよ。
え何回になる？
129。
ああ続いてますな。
ね、まあねそんな、感じなんですけども、うん、ね、あアレルギーの話もあったけど、
うん、
ねそのまあ欠かさず R1 は飲んでる。
飲んでます。
うん
飲んでるよ。
はい、ね僕もねあれからねちょっと肝心な時のね2、3週間前ぐらいまで飲むようにしてる。
あそうな。
うん。
あの毎日飲めよ。
毎日飲んだ方がいいんだけどね。 なんかこの日風になりたくねえなって思ったらね、イベントごととか、
ああ、ね、はいはいはい、
ちょっと前の日から準備す、事前にね飲むようにとか、
うんうん、
箱で売ってんのやね、あの12個入りみたいな、
あるよ、
うん、あれでドンって買ってね、
うんうん、
家で常備して飲むようにしてるわ、うん、ね、ま、なんかね毎日コンビニで1本ずつ買うのもね、なんか習慣つけるのもなんかなって思ったんで家にちょっと置いといこうって思って、
ストックしてね、
ストックして箱でね買うようにして、うん、いやー、まあね、 R1 もね、それはまあ亮也の亮也がやってるっていうので、ね、ちょっとやるようにしてみたっていうね、あれなんだけど、
R1 健康法ですよ、
R1 健康法、ちょっとね、ただ花粉、
免疫力を、
花粉症にはかなわなかったという話だけど、
まあしょうがない、溢れ出たんだよ多分
ね、うん、なんかまあまあまあそんなアンケート結果でございましたけど、
はいはい、
意外といるね、半数以上、10人以上ってことやもんね、これ20票ってことは、
うん、マスクしてる人多いもんね今の時期、
うん、うん、やっぱそうか、都会の方もそうか、
うん、なんかこっち来て発症する人も多いみたいよ、
うん、へえ、うん、なんだろうね、その杉とかねなさそうなのにね都会は
あんまり見んねやけど ね空気がってこともあるんじゃない、
ちょっと汚れてる感じ、空気がね、
あ、
うん、なんかイメージとしてはその杉のなんか花粉のイメージってそういう CM とかでもあるけど、ブワーって粉が舞ってる感じのね、
あ、はいはいはい、
すっげーイメージなんだけど、はいはい、ああいうのなかなかね見たことないのにね、
ないね、確かに、
なんか
それが多分風とかで届いてきてるんやもんね、
うん、なるほどね、
山とかからが、
うん、年々増えてるってね言うよね、去年と比べてとか、
あ、
多いですよ
ってこと、
うん、花粉の量が、うん、
はいはいはい、
なんかね、どうしたっていうね毎年毎年増えて、
うん、
インフレが起こってんなみたいなね、
うんうん
うん、すごいなという話だけど、まあまあなんか近況トークとしてはどんな感じ、アレルギーの以外は、
アレルギー以外もう本当にキンキンのって言ったらアレルギーやな、
あ
ー、どういう
こ
と言ったら、
うんうんうん、割とね、
割と、うん、
まあまあ僕の方はまあ一応毎週喋ってるんでそんなまああれなんだけど、
うんうん、
まあそのざっくり亮やんのいなかった時に何かあったかっていうと、
うんうん、
とりあえずまあ一応沼津と行ったって話とかね、
あ、はいはいはい、
ふんふんがあったり、
うん、
あとは徳島行ったって話とかで、その徳島に、ドラゴンボール芸人が来てたってのがあって、
うん、あー、へー、うん、そうなんだ、
そうそうそう、その初めてその見てちょっと挨拶し、うん、できたっていう話とかね、あとフリーザさんと R 藤本が来てた、
あー、うん、そうなんや、
うん、もうすげえって
、うん、
とかあったりとか、
うん、
あと、3月はちょっとライブ行ってて、
うん、
その米米クラブ見たっていうね、
あー、大好きな、
大好きですよ、高知に来てて、
あー、そうなんや、
そうそうそう、
あ、こう、うん、
そうそう、米米クラブの歴史の中で初めて高知に降り立つっていう、
うんうんうん、
すごいそのライブをね見させていただいたっていう感じのね、よく一般で撮れたなっていうレベルやったし、
どう、年齢的にはやっぱ高い感じやった、
やっぱ年齢層高いね、
うん、同じぐらいの世代の人おった、
同じぐらい、いや若干その連れてきた娘さんを連れてきたんかなぐらいの感じの人とかはいたね、ああいう、そういう親子で来るみたいな、
じゃあ今日からあれ、今日からこのバッター君のものだとかって言ってきた
え、どういうこと、
その娘さんに、
いやいやいやいやいや、なんで見ず知らずの会った人に言わないかんのっていうちょっとね、うん、いや積極的に行くべきなんかななんかまあまあまあ米米クラブもね、でもすごい面白かったなっていうかあれなんだけど、そのね、真面目な演奏力とかあるのにふざけてるってのがやっぱ良かったなっていうそういうパフォーマンスが、
うん
うん、そういうところが見てて面白くて最高でしたっていう話です。
なるほどね、うん、よかったね、
そんな感じかな、でも、
うん、
まあ、
うん、
そうね、どうかな、そんなこんなの話なんだけど、
そうそう、ローカル、うん、ローカルっていうか高知、
うん、
松本清志っていつできるの、
あ、聞 宅で松清ができるって話。あ、ほら、
リュークが閉まって、
うん、あ、そうか、あそこにできるんや、帯屋町なんや。
うん、うん、いつぐらいだからね、
ちょっと調べて
みる。その話聞いたりとか、
うん、
あとは蔦屋、
うんうんうん、
本家の蔦屋ができるみたいな言って、あれってできた
ん？本家の蔦屋、蔦屋書店かな、そうじゃない、
できた、ある、
蔦屋書店は確かある。
へ
え。松本清志コーチってね、なんかちょっと今見てるけど、なんか、仕事内容とか、ちょっとバイトの募集になってるね、バイト募集は出てくるね。これなんだろう、2019年6月までにご入社の方に入社準備支度金を支給 します。そういうこと、6月ぐらいってこと？うん、わかんない。仕事情報というか、まあいろいろ見てるけど、募集情報とか。まあまだできてはないっぽいね。あ、そこら辺もあんま通らないからな、松清のとことか、帯屋町のね、アーケードだ
ろうな。アニメイトとか買いに行った時とか、やっぱり通ったりせんのかなと思って
。あそこまでは抜けないからな、直で大橋通りのとこでしょ、
直で帰っちゃう、うん、
直で帰っちゃうからな。もうちょっと今度見てくるわ、じゃあ。なんだった
ら、うん、うん、そうか、蔦屋、あ、蔦屋書店か、本家の蔦屋っていうか
っていうやつやと。
あ、12月、あ、12月にオープンしたんやね。
うん、してたしてた、なんかニュースでもやってたね。
そっかそっか、
行ってないけど本が好き
だよね。漢字の蔦屋だよ。
そうそうそうそう、ある、
ね、漢字の蔦屋のお店だよ。
そうそうそう、あるね、蔦屋書店ね。
へえ。
そうね、あんま本を読まなくなったからな、
うんうん、
あんま行かなくなったら蔦屋とかもあんま利用しなくなってるっていう現状。
うんうん、
なんか映画とかもアマゾンプライムでいいやってなるからね、
うんうん、
そんな最新の映画をわざわざ見ることもなくなってきたなっていう、
うん、
なんでね、まあちょっともうちょっと利用できたらいいかなとは思ってるけど、
うんうん、
ふんふんふん、まあそんな感じかな。でもトークテーマ
として、そう、昨日髪切りに行った時に「ツヤできたよ」とかって言って、ああそうでいいよったなと思って、
うん、
で松清の話もいいよったき、
うん、
あどうなんだろうと思って。
うん、
ついにですよって言って、残りがだから和歌山だけとかって言ったね。
あ、そうなんだ、
松本清、
うん、まあ、
で、
まあ、
ドンキがいつできるのやらとかね。
じゃあ松清できたところでって思うけどね今高知に進出してもね、どうなんだろう、
まあ、淀屋が強いような気はするんだけどね。
ねえ、なんか、うん、結局はドラッグストアじゃんっていう
ドラッグストアとなんか合体しとったらやけどね。
うん、なんかね、目新しくないっていうか、うーん、なんだろう、
そうね、
セブンイレブンが高知に来た時みたいな、なんだろう、ちょっと最初の
あんな感動はないよねさっきり言ったら
そうね松清とか普段、俺も市がいた時とかも利用したことないもん、点で。
ほんと、
うん、ドンキとかも行ったことなかったもん。うーん、なあ、まあね、そんな、どうしようかな。あとトークテーマというかメールが来てんだよな、なんか、
はいはい、
あのメールりょうやん読めるりょうやんにスクショで渡したけど一回。
あー、ちょっと待ってよ、
うん、なんだったらりょうやんに読んでもらおうかなって思って。
なるほど、
うん、
これかこれか、
うんうん、あるかい。
はいはいはい、
はい、
3月21日に送ってくれたやつね
来ましたね、うん、わざわざね、メールフォームから、
うん、
はい、
じゃあ読みますね。
はい、
パイゲ出てますよ、
はい、パイゲ出てますよさんです、はい、あ、パイゲさんだ。トークテーマ
ということで、
件名が、
はい、ご無沙汰しております、はい、パイゲでございます、
はい、
最近どこかで噂されたような気がしてメールをしたたらせた次第で
メールをしたたらせた次第でございます。はい、
うん、メールは飲み物、メイドは乗り物とは太古の昔から申しますゆえ、おかんの鼻の穴にケルヒャーの K だけはご容赦くださいませ。パイゲもじゃもじゃように。
パイゲもじゃもじゃ、名前変わっとるやないかい、はい、
コカインってどこで買える。
あ、
滋賀の大人のシャングリラ事情。
お、
参議院選挙に出馬しそうな声優5人、
以上です。
3本です
はい、そうね、じゃんけんまではしてくれなかったという感じですけど、これ最初見た時ちょっと笑っちゃってびっくりしてねいや、この人健在ですね、
うん、
切れ味まだ衰えてなかったっていう。
さすがね。
しかもメールアドレスがびっくりしたのが@パイゲ.comって、なんもあるわけねえだろって 思うんだけど、やっぱプライバシーのために全文は載せとくべきじゃないのかなっていう。パイゲットってそんなドメイン取得しましたかあなたっていう。びっくりしたんだけどね。でもそのこのもう笑っちゃって笑っちゃって、俺読めそうになかったから両親に読ませたんだけど。
ああ、なるほどね。
メールは飲み物、メイドは乗り物って。でそれで おかんの鼻の穴にケルヒャーの毛ってなんだよ。ケルヒャーってね、高圧洗浄機でしょ。
やばいやつよ。
鼻にピシャーって。おかんの鼻にはご容赦やめてくださいってことでしょ。ご容赦くださいませ。どういう状況だよ。
そうね、
別に噂してたって、まあ僕がちょっとツイッターで触れたかなぐらいの、 YouTube やってる人いるなぐらいの、
はいはいはい、
ちょっと触れたんだけど、それ見てたのかな。
うん、
よくもまあわざわざ書いてくれたもんですよ。すごいなこの人、お忙しい中ね。
うん、
どう、とりあえず触れていきますか。
コカイン、触れていきますか。
コカインってどこで買えるんですって。
どこで買えるんですか。
いや知らねえ、知らねえよ。なんだろうね、ああいうのってでも有名人だからこそちょっとお金持ってんだろうなって思って近寄ってくるのかなっていうふうなことを思ったけど、思っちゃったんだけど、でもあの報道とか見てると二十歳の頃からなんかね交流がある人とっていうこと言ってたからな、
うんうん、
あのそういう意味じゃないんだな、買えるってやっぱ海外で入手するんだろうかなって思った。その
ああ多分そう流れてきてるんだろうね、海外とか流れてきたのを、うん、多分ねこうパッパ打ってとか流れるか ね、
なんかそうね、コカイン恐ろしい。恐ろしいとは言うけど、タバコとかアルコールの方が依存度が高いみたいなグラフが出ててびっくりしたけどね。
ああね、うん、どうなんだろう ね
実際使ってみたいとは思わないけどね。
ねえ、
そんな
鼻のなんか鼻がやられるんや、お鼻でずっと吸いやったら。
ああなんかね、
そんなニュースやるよってけど、いや怖い怖いと思うけど、
怖いね、怖やっていうことで。まあまあそんな、何これ、滋賀の大人のシャングリラ事業って、これもまたおかしな文字が羅列してますね。
これは詳しそうですけど、
そもそもなんだろう、シャングリラってのはだからあれでしょ、電気グルーヴの代表曲でしょ。
あ、そうなの、
有名でティースティースティースでしょこれ。
ああ、
シャングリラ、まあいわゆるなんだ、理想郷と同義というね、ウィキペディアには書かれてるけどね、ユートピアの名称っていうシャングリラ、
うんうんうん、
いわゆる理想郷、桃源郷みたいなもんかい。
はいはいはい、
うん、滋賀の大人のシャングリラ、そんな
滋賀にだからそういうのがあるってことでしょ、
ユートピアがあるのかっていうことでしょ。
ユートピア、で知ってるんでしょ。
で僕の知ってる限りは大人のシャングリラっつうとあれなんだ、おごとのことかなってなるよね、ソープ街ですよね。
でその場所知ってるんでしょ。
知ってますね。なんか
どこにあるんですかって。
いや、おごとですよ、おごと温泉駅ってとこからちょっとバスが出てるんでね、行ってもらったら。
おごと温泉駅か。バスで行くの。
バスはまあそんな歩いてちょっと遠いかなって感じる、歩いてでも行けないことはないけど、おことですね、あの夜中ずっと高校と明かりがさしてる。
そうなんだ。
すごいネオン街ですよあそこは。
あるんだね。
そうそうそう、なんかこう国道をまっすぐ行ってたら、うん、ちょっとまあ曲がったら、うん、もうすぐネオン街みたいなところ。
へえ、そうなんだ。
国道をすぐ曲がったらみたいな。うん、
へえ。
そうそうそう。ね、まあ、まあ、興味のある方はね、ぜひとも行けばいいんじゃないでしょうかね。シャングリラなのかな、わかんないけど。いや、そんなこんなで。あとは参議院選挙に出馬しそうな声優5人って。これ何なの、参議院選挙、そんな時期だっけ今。
どうだろう、分かんない、
そもそも選挙分かんねえよっていう話だもんな。参議院選挙、2019年はやるのかっていう、感じですけど、7月4日で調整をしてるという。なるほどね、7月、まあ、7月21日が有力かとも書かれてるけど、まあ、7月にやるんだと、ぽいね、7月にやるっぽい。 参議院選挙声優で出馬しそうっていうとやっぱりこう票をもらえそうな人じゃないとね、うん、やっぱこうなんだろう谷良子的な ね、
はいはいはい、
ね有名的なとこじゃないと票もらえないんじゃないかなと思うんだけどね。でそれでいて政治に関心がありそう、うん、何俺を真面目に分析しようとしてるんだって話なんです
よ。手を挙げてみると
かな。でもあれじゃない、神谷明とかそういう感じじゃない山寺宏一とか、ね、そこら辺になる大御所クラスになるよ ね
大御所が
大御所クラスになるよね、うん、かなとでも5人はさすがに挙げられないわ。
公約としては何を目的にやりそうだろうね。
公約そうね、どこの党から出るかも分かんないよ ね、
、うん、
ね、なんだろうな。ただまあ幸福の科学とかだけは出てほしくないよねあそこから出馬はするけど当選した人いないって聞くからね。
あ、そうな、
うん、そうなのよ。
へ
え。なんかこう出馬した人で言うと金田一少年を書いてた人も出馬したことあるっぽいね。
あ、そうな、
人、
うん、へえ、
そういう人らしいから、うん、
へ
え、ね、そういう話でもあるけど、うん、なんかまあね、そのどこの党だろうね
うんうん、
なんかね自民党公明党とかが強いってイメージだよね、うん、よくわかんない、よくわかってないながらに政治トークはようわからんって感じなんだけど、まあそうね、そんな感じかな。でもなんかそうね、でもまあまあまあ、でもどうなんだろうね、政界に進出する人は有名人でいるのかな。石田純一が3日で辞めたみたいな
そうね、
とかすごい思い出すけどね、
うんうんうん、
出馬するって言ったらもうやめるみたいな、あれは何だったんだっていう
確かにね、
うん、あったけどね、懐かしいとかもありますけど、まあそのこんな感じで、まあそれで後で、あとなんだろう、毎週のように瀬古博さんを言ってきたね、りょうやんは
ないかなと思って、
ないかなって、いやまあちょくちょくあることあって喋ってたけどね、いやその中でまあ僕がちょっと一番推してたのはあれを、でもあのヤフーショッピングがお得だっていう、
ほう、
もうこれがね、なんかね5のつく日ポイント5倍でやってる
ん
です、
うんうんうん、
やってて5のつく日を狙って買い物をすればポイントも T ポイントが貯まるのよ、ヤフーショッピングは、うん、だから結構なガンガンポイントが貯まっていくよっていうことは言った気がする。そうね、ポイントがガンガン貯まるからアマゾンで買うよりお得だなっていうので瀬古博さん情報でした。多分有益じゃないかなと思うんだけど、ね、なんだったらソフトバンクユーザーだったらもっとポイント貯まるっぽいから、
ああそうなんや、
そうそう、みんなやるといいと思うよっていう、
うんうん、
というおすすめでございましたけどね、そういうことは言ってた、うん、な感じかな。でもあとまあまあまあで、そうね、なんか、まあ、最近の時事ネタというか、
うん、
なんだろう、ピエール瀧が捕まったことどう思う。でも、
まあ、びっくりよね、
びっくりした、
うん、えと思って、
あの人があってね、まあ、なるよね、
うん、
で全部なんかすごい対応に追われてたよね、なんかすごい、その後に穴行き回収みたいな
あーそっか、
うん、オラフのね、
ねオラフでね、確かオラフ、
そうだからそのキングダムハーツ3にも出てたから、うん、穴行きがそれであの、うん、アップデートで声が変わりますっていう、
あそうなの、
そうそうそう、
へ
えー、すごいなっていう、いやよっぽどの大問題だったよねっていう。僕はあのその時事ネタで それ以外であの最近衝撃だったのはイチローなんだけどさ、イチロー引退、
うんうん、
もうあれもうニュース速報で出るレベルでね、
うん、
なんかあって、あ記者会見見た
全部は見れたいね、
あなんかねこうアベマ TV でね全部やってて1時間ちょいやってて、
うんうんうん、
もうちょっと見ちゃったんだけどね、そんな野球詳しくないけど、うん、イチローのしゃべりはずっと聞いてられるレベルで面白かった、
へ
え、うん、いやすごいなっていう、僕なんか間違ってますみたいなのとかすごい面白いなっていう、結構その子供の頃の自分に何か一言みたいなのとかインタビューであって、あと年俸1億はもらえねえぞお前っていういうのとかすごい、爆笑だったな、はい、すごい面 白かった、面白かったな、イチローさんっていう。いやね、うちの別ラジ的にもイチローさんっていわゆる別ラジファミリーじゃないですかっていうすごい大きな括りで言うと、
まあ、こう大きな括りで言うとね、
イチロー T シャツってコーナーがあったくらいですからね。うん、すごい、その記者会見でも T シャツの件について質問があったりしててさ、
うん、
ああいうあの T シャツはどういった意図だったんですかみたいなことを言ってて、うん、でそれを僕から説明すると粋じゃないっていうかみたいなことを言ってて、わあすごいなっていう、うんうん、僕から言うと無粋だなって思うんで何にも言いませんっていうことを言ってて、すげえかっこいいって思った今後もネタにできたらなっていう、イチロー T シャツちょっと何だったら復活してもいいかなぐらいの今聞いてるリスナーさん皆さんがね、イチローの T シャツにこんなこと書かれてたんじゃないかなっていう夢で見ましたみたいな、何でもいいから目撃情報を募集するコーナーなんですけどねイチロー T シャツ復活させてもいいんじゃないかなって、もうイチローさんが引退した今、プライベートでイチローさんを見ましたとか引退後の
うんうん、うん、
こんな T シャツ着てましたみたいなね、
はいはいはい、
あったらね、イチロー T シャツのコーナーちょっと募集してみようかなと思いますね。イチローさんのことを、まあまあまあまあ、そんなね、イチローさんの話もちょっとね、しつつなんですよ、時事ネタっぽくね。まああと、あとトークテーマ来てます。
はいはい、
トークテーマ来てます。ネトファさんからいただきました。
はい、
最近某都市が消滅してしまうゲームを始めたのですが、何が当たりか分かりません。周りにあまりやってる人がいないので難しいなと思います。いや、僕がやってるおなじみのあれですね、僕もやってるやつですね、これは僕がやってる消滅都市っていうゲームアプリですね。この人はね、なんだろうね、すぐ飽きそうな気がするなんだったらこういう、ね、
どういうゲームな。
いや、なんかスクロールして、属性の弾をこういくつか手に入れて攻撃をしていくっていうやつ。
こう
ずっとなんかこう左から右にずっとバイクでこうグーって飛んで、バイクは二段ジャンプまでできる感じのやつで、
うん、
その左から右にこうピョンピョンって飛んだり、そのしゃがんだりみたいなのでアクションを繰り返して、
スクロールゲーってやつ。
そうそうそう、スクロールで、そこで、ところどころ出てくる、その、まあ、5種類の属性のなんかこう、うん、弾があるから、それをこういかにうまく取って、うん、相手に攻撃をしていくかみたいなゲームでございますけども、うん、いやこれはね割とね、キャラクターが充実してくると面白い、うん、最初のうちはね多分ストレスあるかなと思うけど、キャラクターが育たないとか、そういう、
はいはいはい、
いろいろ割とね、でも最近はね、比較的に、キャラクターを揃えやすくはなってるんで、ね、強いキャラクターとか手に入れやすくなってるんで、多分、やっていけたらいいんじゃないかなとは思うんだけどねもういつまで続くことやらと、こうネトファさんとこの前ね、
うん、
3人まで同時プレイできるみたいなのがあるから、それでやったりとかもしたんだけど、
うん
うん、なんかその彼が本気でやってくれるなら僕もまあ全力でこう、ね、育てることに関して協力していこうかなとは思うんだけど、これがいつ辞めるかだなこいつがいつ飽きて辞めるかがちょっとそこだけが不安。そうじゃなければずっとねバックアップしていきたいなと彼が強くなるためにいろいろ仕込んでいけたらなと僕は思ってますけどね。まあ、YouTube 見ろっていう言ってはいるね、僕は。攻略法がわからなかったら無課金で攻略できるのが YouTube で、動画が何人かアップしてる人いるんでね、そういうのとか。
あ、そうなんや。へえ、
すごい。結構割と今度アニメ化するとかで盛り上がってはいる、
うんうんうん
うん、今、うん、アニメ化が決まってるんで消滅としてね、うん、まあ、皆さんよければ皆さんインストールしてみてください、僕とフレンドになりましょうみたいな言っておこうかな。じゃあ消滅都市の話でございました。
なるほど、
なるほど。まあ、なんかアプリゲームやってるりょうやん。
全然
ゲームやらない。
やってないね。
なるほどね。そういうなんか気になったのがない、そういう YouTube とか動画でなんかこう広告とか出てくるんでしょ。
アプリゲームね、アプリゲームじゃないけど、
うん、
なんか最近見て面白そうだなと思うのはディビジョンとか、ディビジョン2か。
ほうほうほう、
うん、FPS 系のゲームなんやけど、
ね、
TPS になるのかあれは。
ディビジョン2、ほうほうほう、
とか、あ、面白そうやなと思うけど、ただやり始めたら、
うん、
ずっとやる気ね。
あ、ね、そうね、
そう、ずっとやってしまうんだよ、
うん、
ハマったら。
まあそうだよね、
四六時中。
そうだよね、
そう、
そこだね、やっぱこう、でもそういう時間がない。
いや、ドハマりしたらもう永遠とやりすぎるか、仕事行ってゲームしての生活になりすぎる、まずいなと思って
まずいか。ああ、なるほどね。そうそう、だからやらないという。
そう、ほほ、全部見ちゃうんだよね、アニメとかも。
ああね、なるほど、ね、
気になったアニメとかも1話から全部とか見る気、半日以上潰れる気。
ああ、そうか、一気に見るか。
それで、そうそうそう、
じゃあその
一気に見たい人だけ、
毎週やってるのを欠かさずみたいなのはできない、1話ずつ。その
そう、1話ずつっていうか、もう全部をぶっ続けてみたいっていう。
はいはいはいはいはい、
そうそうそう。
最近なんかこうアニメといえばトレンドにちょっと上がってたのがあったりしたけどね、ツイッターの。
そうな
ん、うん、クラナドっていうアニメがね。
あ、そうなんや、うん、へ
え。俺昔やってたなっていう
やってたよね、確か、
う
ん
う
ん、
そう、それがなぜ今トレンドに上がったかっていうと、
うん、
そのロンドンブーツの田村敦さんがね、うん、オタクの人におすすめされてみたっていう、見たアニメだったっていうね。
あ、そうなんや。
そうそう、ですごい、それがうわー本当面白かったっていう、泣いたとかいうので、すごい時代が追いついたというか、なんていうかね、田村敦さんもね、泣いたという。
あ、それでこうまた人気がってことないか。
そうそうそう、ちょっと
へ
ツイッター上で人気になったなっていうやつだったけど、ね、
うんうん、なるほどね。
見たことある？
あるよ、
ある。
はい、
割とね、僕はもう、あ、おすすめアニメあるって言われたらこれをおすすめしたいぐらい好きな作品ではあるんだけどね。あれ泣かなかった？
泣きそうになるよね。
ねえ、
うん、うるうる来ちゃうよね。今多分見たら泣くんじゃない？おじさんになってきたし、
やっぱり。そうそうそう、多分子供目線か親目線かぐらいの感じでね、
涙腺が弱くなってきたけどね、おじさんになってきて。
そうそうそう、いや、だから逆にもう見ないようにしてる。あそこまで強烈にちょっと叩き込まれた作品だったから、もう逆に見ないでおこうって思って見てないな。そうだね、
今は何やったっけ、エンジェルビーツやったっけ。
エンジェルビーツね、はいはいはい、
あれとかも多分今見たらなんか号泣しそうな気がする、
うん、あれもね、
うん、
なるほどねと。あったね、
しょっぱなのギターのほら、
うん、あったあった、
そう、あそこら辺でしょっぱなで泣きそうな気がする。
すごいな、もう今だとどうだろう、結婚してやんよのとことかぐわーってくんだ。
なるんじゃないのかね。
いやーってね、
なるでしょう多分。
懐かしい、見ようかな、
いい作品だって言って、なんか、
ね、見ようかな、
なるよね、うん、
改めて見直してみるのも面白そうでね、そういう名作を、
うん、
あ、そんな、話ですけど、もう一つトークテーマあるね。じゃあもう一つ、
うん、
先日後輩と、昼食にラーメン屋に行ったのですが、後輩は、はいはい、チャーハン半ライスと注文してました。聞くところによるとご飯が大好きらしいのですが、僕は何を見ているのだろうと思いました、うん、皆さんは変わった注文の仕方やそういった方を見たことありますか。これは何だろう、いわゆるラーメン屋に行ったけどラーメン頼まずチャーハンだけ頼むってことかな。
あー、珍しいね。
うん、まあ確かに、いわゆるでも餃子の王将で餃子食わずにみたいなもんか。どういう感じかな、でも例えて。
マックでじゃない、マックで。
ああ、マックで、
ほらポテトとナゲットセット食べちゃう人みたいな。
あ、メイン、
ポテトとドリンクだけとか。
はいはい、メインどころじゃない、
そんな感覚じゃない、
ね、
なんかそんなイメージじゃない。
あ、でもまあまあご飯が好きっていう。チャーハン別にね、
チャーハンわかるけど、
うん、
ハンライスいる、
そこに。あ、チャーハン、
チャーハン大盛りでよくねと思うけど。
まあまあそうね、チャーハン半ライスってどういうことかな。でもチャーハンおかずにライス食うってことかい、
じゃないのか
ね。
なかなかやね、ユニーク
だ、すごいな。でも、うん、すごいな、チャーハンと半ライス。そうかね、大盛りのチャーハンでよくないとは思うね、確かに、
うん、
ライスで、その定食屋さんでライスを頼むことってちょっと若干抵抗あるね。定食屋というよりはそのやっぱりこうの、うん、セットというか、 なんか別でライスを頼む感じやな。焼肉屋でも昔はライス頼んでたけど、
うん、
今ライス頼まなくなった。
ああ、なるほどね、
肉だけ食うんだっていう。
あ、そうな。
そうそうそう、なんだろう、あといきなりステーキでライス頼まない的なね。ライスはいいかなっていう、家でも食えるじゃんっていう、
うん、
思っちゃうからな。
でもご飯と一緒に食べたいとかって食った
りするじゃない。ご飯が進む系ではあるんだけど、
うん、
うん、なんだろう、そこら辺に関してライスだけ、うん、ライスは頼まなくなったな。でも、うん、なんだろうな、そう、まあまあチャーハンね、チャーハンとハンライスの話ですけども、うん、変わった注文の仕方やそういった方を見たことありますかっていうのがこの質問の趣旨ですよね。ネットカーさんのトークテーマの趣旨としては変わった注文の仕方、ね、まあ僕だったらポテトのクーポンだけ持ってマック行ってポテト買ってだけ買うっていうのはありますけどね。マクドナルドで、
うん、
ポテトだけくださいって言ってドライブスルーしていくみたいなのはあるね。
ああね、
うん、ポテトだけが食いたい、なんだろう、うん、マクドナルドで別にハンバーガーはいいかなって思うんだよね。でハンバーガー食わなくなった。
へ
え、うん、なんだろう、なんかある、変わった注文の仕方。
変わった注文の仕方、
うん、
そうね、うん、あでもハンバーガーとかさ、
うん、
なんだろうな、お酒と一緒に食べるんだったら、
うん、
俺ハンバーガーのパン抜きでとかってマジで思うけど。
あ、そんなんできるんかね。でも
いや分からん、やったことないけど。
パン抜きね、
そう、パンいらんやんと思って。
そうね、
そうそうそう、パンなしの、うん、なんていうの、ああいう感じができるかなと思ったりとか。
そもそもそうか、そう考えると小麦のアレルギーとかっているよね。アレルギーの話に戻るけど、
おるね。
だパン食えねえのか、うん、あの人って。
パン食べれるのね、小麦使ったパンは。
ハンバーガー無理ってことだもんね。でも
米粉パンとかそういうのでじゃない。
そうなっちゃうよね。
うん、
だからじゃあ結局ハンバーガー屋で、うん、そうピクルス抜きならぬパン抜きみたいなのもアレルギーの人はやんのかな。わざわざそこまでして頼むかな。頼まないとは思うけど、でもできないことはないのかもしれないね。ひょっとしたら何かしらの
対策。できることはないんじゃない、多分。ただ嫌そうな顔されそうやけど、
うん、パン、マクドナルドパン抜きで調べてみた。
出てくる。
うーん、バンズ抜きはできる、このハンバーガーのバンズ抜きはできましたとか書いてるね。パン抜きを注文してみたとか。
ああ、あるんだ、
うん、一応できることはできるんだね。肉の上に具が乗ってるような感じの、実際にパン抜きを注文してみたとかあるけど、普通のハンバーガーがハンバーグになってるみたいなね。ハンバーグじゃねえかっていうね。
バーガーじゃないもんね。
ねえ、うん、ハンバーグの上になんか乗ってるぐらいの。すごいな、衝撃的な映像だな。できるってことね。なるほど、糖質制限、糖質制限の人向けみたいな。そこまでして食うかっていうのはあるけどね。
まあそうね、確かに。
お寿司の上だけ食うみたいなもんだな。
うんうんうん、
うん、ははー、なるほどね。 あるんだ。
お寿司じゃないからね。
お寿司ではない。
シャリのけたらお寿司じゃないじゃん、刺身じゃん。
刺身。そうそう、なるほど、変わった食べ方はできるという。でもね、なるほど、そういう話だったけど、いろいろね、こういうのをね、わざわざ調べてみないとわからないことね、あるね。いろいろ勉強になったのかな。また一つ賢くなりましたみたいな話なんですけど。なあ、そんなあれだよ。でももうあと、そうね、50分ぐらい喋ってるけどさ、
うん、
何、今回は曲流す。
ああ、流してもらって、
うん、曲ある。増えた、あれから。
ああ、丸々っていうか、まあ、デモの形でしかないけどね。
あ、アップされてた。どうなんだろう、あれから見に行ってないけどさ。なんだったらアップはしてんのかな。
いや、音源としてはもうね、デモが多いかな。
デモが多い、ほうほうほう、
うん、
デモトラックがね。なるほど、
うん、全部が入っとるのはやっぱこの間のやつじゃないのか。
うん、あ、サウンドクラウドでね。
そうそう、
なるほど、
あれ流してもらっていい。
うん、じゃあちょっと、うん、後ろの方でちょっと流すようにしましょうかね、じゃあ。
うん、
うーん、なるほどなるほど。そんな、じゃあまあそんな今流れてエンディング曲これにすっか。ねえ、なんだったらね、うん、この、うん、じゃあちょっと本日のエンディングテーマを、じゃあそのね、エンディングってことで入っとくか。一応エンディング入って、うん、じゃあちょっとりょうやんから曲紹介を。
はい、じゃあアンリミテッドデイズでノーブレミッシュを お聞きください。
どうぞ
どうぞ。
はい、そんなコーナーでエンディングでございます。
いいんですか？
いいんですいいよね
、いいよ。
はい、こんな感じで、エンディング入ってまいりましたけども、まあね、こんな感じで、週1でできる？また。
あ、うん、大丈夫大丈夫、
うん、週1でじゃあそんな感じでちょこちょこね、
うん、はいはい、
アレルギートークから始まって、いろいろ
ね、
パン抜きのハンバーガーが頼めるという事実までたどり着きました。
うんうんうん。
なんかね、こんな感じで毎週できたらなという感じですね。うん、メールもね、ケルヒャーの人面白いなとか、かなわないよみたいな人もいるかもしれないけど、皆さんね、気軽にね、送っていただけたらなと思いますね。
うん、
なんだったら、一応 T シャツのコーナーも、期間限定、期間限定復活というか、送ってこないから忘れられてるだけなんですけどね。
うん、
なんかこう、やってくれたらって思うんですけどね。うん、皆さんお願いしますって感じですね。一郎 T シャツのコーナー。皆さんがこう、見かけたみたいなね、情報をね、募集しております。一郎の。
うん、
もう、こう、前面にね、例えば、クラナドは人生とか書かれてたかもしれない。皆さんのいろんなそのイチローさんの T シャツにまつわるお話よろしくお願いしますっていうね感じで、もろもろのアドレスは別ドットだからねアットマーク gmail.com までってことですね。秋広さんありがとうございましたはい、こんな感じですね。ですかね、以上ですかね。
うん、
あとなんかある、なんか告知とか
告知、
うん、お知らせ
大丈夫、
うん、大丈夫ですか
、うん、
はいはい、なるほど。じゃあ、まあまあ僕のところは、4月6日にライムスターの、ライブに行ってきます
なるほど、ね、
高知で来るんで、
ああね、
全国47都道府県ツアーみたい
な。ああ本当、じゃあ俺4月7日にライブします。
4月7日に、おお、日曜日
うん、
場所は、
場所は立川バレルってところです。
はい、料金は
料金だったら2500円のと、どっちだったかな。
おお、うん、時間とかであ れかい。
時間ぐらいで、じゃあちょっと待ってね。やべえ、回線がめっちゃ遅い。あ、出た。
お、
チカーバベルで、うん、チケットが2000円とドリンク代600円、
はいはいはい、
で出演時間が17時30分が18時です。
はい、皆さんも、はい、皆さん亮やんを一目見たいってことがあればここで見れるんで
来てください、
ね、皆さん行ってみましょう。
あ、そうだ、遠野さん登録、ツイッター登録ありがとうございますよね。
あら、じゃあフォローしてくれた、
確かしてくれてた、フォローしてくれてた、あと、あざす、
あざすね、みんな河野さんへの感謝も多分聞いてると思うんでね、河野さん普通にリスナーなんで、
ありがとうございます、
うん、まあまあそんな、ね、こんなありつつ、じゃあ終わりましょうかね。サクッと今回は1時間収録的には1時間かかってますけど、終わりましょうかね。
はい
はい、なこんなでまた
終わっていいんですか。
いいんです。
いいんです。
はい。
じゃあ終わりましょう。
終わりましょう。こんなこんなで、別ラジ129回でございました。お相手は秋広と、
ゆえんでした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。